神様の素晴らしさを聞くことができた。通ずることまで聞いた。びっくり仰天ですね。私も最初読んだ、このところ読んだときに、神様、聖霊に満たしてください。英語がペラペラに喋ってしてください。嘘なの本気のようないろいろしたんですけどね。まあ、これは一時の現象でありまして、おそらくこの時限りの弟子たちのこの働きだったと思いますけどもね、いつまでも言葉に堪能になったということでなかったと思いますけども、そういう噂が起こったんですね。人々はですね、ペトロが立ち上がって福音を語ったということが2章に出てまいりまして、そしてその人たちが心を刺されてですね、その中にはイエス様をね、十字架につけようって叫んだ人たちもいたんですよ。人たちもいたんです。なんてことしたんだろうかって言ってですね、本当に心を刺されて聖霊が働かったんですね。神様のように自分の罪を次々と告白してですね、ペトロが進めるままイエス様を信じてバプテスマを受けたんです。ちょっと早いんじゃないか洗礼受けるのなんて感じがしますけど、圧倒的に本当に彼を取り扱われて、悔い改めてバプテスマを受けや、彼はそのバプテスマを受けたんですね。イエス様の皆によるバプテスマを受けた。そして救われた人たちがなんとその日だけで3000人起こったと書いてあります。すごいことですね。歴史の中でまさにこの時、ここにキリストを信じる者たちの群れができた、集団ができた。そして彼のうちには、イエス様にある愛と喜びがもう生き生きと溢れていたようですね。彼の特徴は、聖霊によって臨座されるイエス様を中心に、いつも常に一緒に集まることをしたんです。これが皆さん教会なんですよ。礼拝を捧げ、食事を共にし、貧しい人たちがたくさんいたんです。全部それを教会抱えました。持てるものが本当に捧げたんです。そしてその中で生産、パン先とやるパンを生産試験を行われ、キリストにあって一つであることを確認し、また主が語っていらっしゃった教えを弟子たちがそのことを思い起こしてですね、イエス様が教えられた教えをみんなに教えました。そして祈りをなし、互いに愛し合い助け合う生き生きとした群れがここに生まれたんですね。誰も言わなくても資産を持っている者は喜んでそれを売ってですね、必要に応じてみんなのものに分け与えたということが書いてあります。日々心を一つにして絶えず礼拝をなし、生産を喜び、孫子と感謝を持って食事をし、神様に賛美を下げ、そういう群れを遠巻きで見てた人たちがいたわけですが、本当に人々はなんと素晴らしいことがあそこで起こっていることだろうってですね、尊敬していたと言いますよ。すぐにはその仲間に加われないんだけども、私もあの人たちの仲間になりたいなと思う人たちが周りいっぱい起こってきて、そして毎日そういう人たちが決心をしまして、毎日イエス様を信じて使う人たち、それぞれに加わる人たちが続々起こってきたと書いてある。素晴らしいですね。それが2章の終わりに出てまいりますが、それが皆さん最初の教会、聖霊が下り、ペンテコの出来事が起こって、この地上にキリスト様の共同体、エクレシア、教会が生まれたのでありますね。だからペンテコステは約束の聖霊が下って、キリストの教会が歴史の中にまさに誕生した、まさにそのことが起こったんだという、そういう出来事の日なんですね。いくつかのことを簡単に捉えて、私たちはもう一度私たちの立ち返る原点はここにあるんだ。私たち一人のクリスチャンの信仰のあり方、無駄教会の姿は、その原点はここにある。前進ということは成長ということは、原点に立ち返ることだと言った人がいますが、まさにその通り。私たちはこのペンテクスの記念日に立ちすることがあったというだけではなくて、その出来事をもう一度 現代にこの時点で手繰り寄せて、何が起こったのか、どういうことがそこにあったのか、さあどうして起こったのかということを御言葉で調べながら、今日も変わることがない、聖霊が共にいてくださることを覚えて、この聖霊って私たち一人一人が、また教会がもう一度あの初代教会のような教会に変えられていく、そのことのためにもう一度祈っていく、そういう時なんですね。さてまずですね、すでに見ておりますが、このキリストの共同体教会が生まれたということについてですね、もうちょっとこの当時のいろんな出来事をこの解釈しながらですね、その意味を探りたいと思いますね。実はこのペンテコステっていうのはですね、もともとですね、ユダヤ教的にはね、この収穫を感謝するこの感謝祭だったんですね、うん、ユダヤの三大祭は一つが新越の祭りでしたね。これがユダヤ民族の救いです。モーセを通してエジプトから解放されたというね、子羊を取って籠に塗って、そして贖われたものとして、あるいはバプテスマを象徴するところの公海を渡ってですね、そしてシナイ山において神様の民とせられたというね、一連の歴史的な出来事、神様の救いの出来事を記念する、これはユダヤのこの一番大切な祭りである新越の祭りと言いますね。そしてカリオの祭り、40年の荒野の民を偲ぶところの祭りです。そしてもう一つがこの収穫の感謝の祭り、これはペンテコステの祭りだったんですね。でこのペンテコステの祭りには申し上げましたように、全国からユダヤ人の男子をみんな集まらなきゃならなかった、神様に礼拝しなきゃならなかった、世界中のユダヤ教に改宗した改宗者たちが巡礼の旅をして、この時にエルサレムに集まった、かなりの人数が集まっていた。でこの祭りの中で大切なことはですね、神様の前に新しいパンが捧げられたという、このことなんです。収穫祭ということでありますが、50日前にですね、小麦の収穫がユダヤでは始まりました。この時にですね、50日前に小麦の初穂の束が神様に捧げられたんです。そして50日経ちました時に小麦の収穫がこの日に終わります。今度はここから大麦の収穫が始まるんです。まさにそういう収穫の大切な時、そして神様に収穫を感謝するそのお祭りであったわけですね。そしてこの日には神様の前に収穫された麦で作られた新しいパンが、一塊のパンが捧げられたという、これは一つの象徴だった。皆さん、麦の束というものが一本一本あるわけですね。その穂の一本一本にこう実があります。基本、ちょっと急に個性に、伝道の手伝いに行ってまいりましたけれども、今、まさに向こうはまだね、高間が先、若狭町は麦を栽培してるんですね。見事に麦が。実ってました。ああ麦だなと思いました。あの一本この一本一本に実がぎっしり詰まっているわけですね。でその麦の収穫されて、その麦の殻が破られ脱穀されますね。そしてそれが粉にされます。まあ、パンにするこの小麦粉っていうのはもう粉々ですね。本当に細かく砕かれるんですね。そしてそれが今度は練り合わされますね。そしてそれが焼かれて、そして一つの塊とされますが、これが皆さんパンでございますね。これは一つの象徴なんです。この旧約のユダヤの祭りを象徴する一つのパンも捧げ物でありますが、これを新約的に理解するときに、この時に神様の前に捧げられた一つの塊のパンというのは、これが皆さんキリストの教会を意味しているということです。一つのパンの塊、これは教会だった。それまでまさに一本一本の麦を誇っておりました。俺は俺なんだってバラバラだったこの弟子たちであります。イエス様の弟子たちでありますが、 聖霊が注がれた日にですね、彼らは聖霊を受けて一つの全く新しい集団を群れを作ります。